君たちどうする？小野田博雄作。私自身の子供の頃を振り返ると、本当に本能の赴くままに生きていた自然地でした。母親には、お前はわがままだと叱られてばかりいたのです。母は後に、丈夫で泣かないし、自分も忙しくて、つい育児に手を抜きすぎたのかもしれないと言っていました。小さい頃から体は丈夫で、木の間にかけたハンモックに乗せておくと、自分の指や何かをおもちゃにして、一日中一人で遊んでいました。お腹が空かない限り、絶対に泣くことはなかったそうです。そうやって育ってしまったせいか、食べ物には好き嫌いが多く、友達と遊んでいても、何か気に入らないことがあると、黙ってさっと家に帰ってしまいました。一人で遊べる子だったのは良いとしても、全く自分中心の子供だったのです。でも、年とともに社会のルールを覚え、大人として心得るべきことなどが分かってきて、それに従うようになりました。そんな自分の体験を生かしてぶつかっていけば、きっと子供たちにプラスになることを伝えられると思いました。学問なき経験は経験なき学問に勝る。それが私の心情だったのです。しかし、日本の子供のためになることをしようと思っても、ブラジルにいては何もできません。一度日本に戻らねばならない。そう思いましたが、その時点でまた様々なことが頭に浮かびました。10年前、小野田は日本を捨てたと言った人たちは何と言うだろうか。幸いなことに事業が失敗したわけではないので、ざまを見ろとは言われないでしょうが、今さら何しに戻ってきたと言われることは目に見えています。でも、前にも述べた通り、私は決して日本を捨てたわけではないのです。確かに日本を離れるときには不快な感情もありましたが、それは日本という国全体に対しての気持ちではありません。私を理解してくれている方も多くおられることも承知していました。あえて言うなら、それは権力を傘に着て理不尽なことを迫ったりする人たちや、平和に酔いしれている国全体の雰囲気にいたたまれなくなったということでした。自分の祖国が日本であるという気持ちは一度もなくしたことはありません。特に外国に住んでいればなおさらです。それに、人間は祖国を捨てることなどできるのでしょうか。生計を立てる場を他国に求めたということと、国を捨てたということは異なるはずです。いくら自分ではそう思っていても、実際に帰国していざ子供のための仕事を始めようとすると、祖国に後ろ足で砂をかけて去った人間に教育などを語る資格はない。軍国主義者に子供をいじられては困る。などという口さがない声が聞こえてきました。でも、そんなことを言いに返していては何もできません。幸いにも、天は我を見捨てず、長年にわたって子供の育成に携わっている方と知り合うことができました。その方に、日本の子供たちに、小野田さんのルバングでの体験を教えてあげてください。今の子供たちは自然の素晴らしさも過酷さも知らず、ひ弱になっていくばかりです。30年間ジャングルで頑張った小野田さんの知恵と勇気を、彼らに伝えてくださいと言われて、私には自分のやるべきことが見えてきたように思えました。子供たちと一緒に自然の中で生活し、 様々な体験を通じて生きる知恵を身につけさせたい。そんな思いで富士山麓の山梨県忍野村に子供たちを集めて初めてのキャンプを行いました。今からちょうど20年前の昭和59年夏のことでした。そのキャンプは、まずは子供の現状を把握することから始まり、そしてキャンプの専門家に混じって一から勉強することがいっぱいで、私も必死でした。その時、取材に来た記者の方が私のキャンプを自然塾という表現で記事にしてくれたので、以来その名前を使わせてもらうことにしました。その後、ブラジルとの間を年に2度往復しながら自然塾の活動を行う生活が始まりました。平成元年に財団法人小野田自然塾を設立。平成3年には福島県塙町に専用のキャンプ場を作り、7月、8月を中心に野外活動の指導を行うようになったのです。自然塾の目的とは、子供がいかなる境遇でも屈せず、生涯を自分の志したところに向かって生き通せる、たくましさの基盤を作ることにあります。家庭内暴力、学校でのいじめ、校内暴力、引きこもり。子供たちをめぐる事件や社会問題は、このところ増加の一途をたどっています。子供に自立心や忍耐心がなくなり、切れやすく、壊れやすくなっていると言いますが、それは何が原因なのでしょうか。私は子供の本質である野生的な心を忘れ、自然の中で生きる本来の感覚を失ったことが最大の問題だと思っています。ですから、自然塾では、学校も家庭もすべて忘れさせて、縄文時代のような生活に子供を放り込むのです。子供たちには、ここは何かを教えるキャンプじゃない。自分で気づき、自分で考えるキャンプなんだ。自分で身を守らなければ、死ぬのは自分自身なんだよと話しています。自分の身は自分でしか守れないことを分からせたいのです。それがやがて自己責任や自立心を育てていくのですから。だから基本的にあれをしてはいけない、これをするなとは言わないようにしています。禁じているのは怪我をする恐れのある危険な行為と他人に害を及ぼす行為だけです。子供が何か予想外のことに直面して困っても、そんな時はこうしなさいと強制したりはしません。君たちどうする?と聞くだけです。あとは子供が考える手助けをしてあげればいいのです。どの子供もそれぞれ異なった性質と知識を持っており、考えることは別々です。自分に最適な解決法は自分で考えるのが最良で、そうすることで彼らの潜在能力が発揮されるのです。他人に害を及ぼす行為と言いましたが、それは自分がされて嫌なことは人にもしてはいけないという言葉で教えています。ただ中には弱い子を殴ったりいじめたりする子もいるので、その子には君はこういうことが嫌じゃないから他の子にしたんだねと言いながらつねったりいたずらを仕掛けて人の痛みを分からせるようにしています。忘れていた歌を思い出す子供たち。このキャンプでは私は子供たちに戦争そのものの全体像を話したりはしません。キャンプの目的はたくましく生きることであり、戦争を教えることではないからです。しかし、 子供に尋ねられたら、戦場の話を断片的にすることはあります。先生は戦場で何を食べていたのと聞かれれば、正直に放牧の牛や馬を銃で撃って食べたと答えます。子供は、それじゃ泥棒でしょうと言いますが、それにも、そうだね。だけど、戦争で敵の中にいたら、それ以外に食べるものがないんだよ、と飾らずに答えることにしています。そうすると、子供は、そうだね、戦争だものね、と、意外なほどすんなり納得してくれるのです。子供が戦争を決して色眼鏡では見ていないことがよくわかります。キャンプを通じて知り合った子供たちの感性からすると、まだ知識の吸収が盛んな彼らが戦争を正確に理解する余地は十分にあると思います。何より育ち盛りで最も生きることに旺盛であるわけですから、無意識に死を嫌っています。死を厭う本能に訴えて話を進めていけば自然に分かってくれると思っています。キャンプでは子供たちに人間がなぜ古来集団で生きてきたのか、その恩恵は何なのかを教えます。その中で他の集団からの攻撃に対して自分の命を守るためには集団で防がなければならないという話もします。そういった基本的なことから話していけば、自分を守ることが集団を守ることにもつながること。そして、戦争はなぜ起こるのかという根本的な問題も自然に理解してもらえると思っています。今の日本人は戦争に負けてアメリカの考えと教育を受け入れた結果、大家族主義だったのが個人主義、自由主義というより生半可な利己主義に変わり、人々がバラバラになってしまったように感じられます。しかし、人間には本来動物的な一面がありますから、あまり自由になるとルールもなくなってしまうのです。大家族主義の時代には、連帯責任、家門の面目といった言葉があり、それが重責になりブレーキにもなっていました。今のような利己主義になると、責任感、プライド、矜持といった言葉が通用しなくなります。その結果、政治家、役人、教師、警官といった本来は尊敬されるべき職業の人たちまでが、ハレンチ極まりない不祥事を頻繁に起こすようになってしまいました。それは日本という国のあり方にも関わってきていると思います。個人主義という思想を日本に持ち込んだ欧米人自身が、有史以来今に至るまで戦争を繰り返してきました。なぜ彼らも国家を作り、また他国と戦争したのでしょう。考えればわかることです。個人と集団を力学的に比べれば、個人は絶対に勝てません。ですから、自分や家族の生命、財産を守るためには、国が絶対に必要なことを、欧米人はよく認識しているのです。個人、そして国という基本的な意識を、そろそろ日本人は考え直すべき時が来ているのではないでしょうか。自然塾のキャンプ場のある場所は、人里離れた山裾で、湧き水をそのまま水事に使える清らかな汚れのないところです。人工的なものはほとんど何もありません。そんな環境で生活することで子供たちは忘れていた歌を思い出すのです。